伊賀城は伊賀山城南東大和定住自立県ニュース、伊賀市笠木町南山城村山添村、問い合わせ総合政策課、電話229620、ファックス229672、メール sougoseikau@city.iga.lg.jp。 第2期共生ビジョンを紹介します。共生ビジョンとは、定住自立圏は県域構成市町村がお互いに役割を分担し、連携協力して県域に暮らすすべての住民が幸せを実感できる地域にするとともに、地方圏への定住を促進する取り組みです。共生ビジョンは中長期的な観点で、県域が目指す将来像とその実現のために必要な具体的な取り組みなどをまとめたものです。第2期伊賀山城南東大和定住自立圏共生ビジョンは、令和4年度から令和8年度までを計画期間とし、県域市町村のより一層の連帯感の醸成を目指し、取り組みを進めます。第1期共生ビジョンから第2期共生ビジョンへ図で示されています。図説明。第1期共生ビジョン、2017年平成29年、2018年平成30年、2019年令和元年、2020年令和2年、2021年令和3年。第2期共生ビジョン、2022年令和4年、2023年令和5年、現在2024年令和6年、2025年令和7年、2026年令和8年。図説明終わり。2022年令和4年4月の第2期伊賀山城南東大和定住自立圏共生ビジョンの資料の表表紙が掲載されています。県域の将来像。水と歴史でつながる県域、伊賀山城南東大和県域。県域でつながり、暮らしの安心を支える。地域で暮らすための生活基盤の確保充実を図り、住み続けたい地域で暮らせる県域を目指します。新たな日常、新しい生活様式を意識したデジタルトランスフォーメーション DX を推進するとともに、持続可能な開発目標 SDGs を意識した住みよい県域を目指します。活発な交流によりにぎわいを創出する。県域市町村が持つ地域資源、また地域に暮らす人材の交流などにより、県域全体で多様な資源の魅力を高め、にぎわいの創出を目指します。特に幼少期から県域住民としての一体感を養うための交流を通して、エリアプライド、県域の誇り、自尊心の醸成を目指します。具体的な取り組み。生活機能の強化、医療、健康福祉、教育、産業振興、環境、防災。一時、二次救急医療体制を維持するための支援や、救急医療、 応急処置などに関する相談に24時間対応する電話相談事業の実施事業地域を維持します。タブレットなどの ICT を活用し、児童生徒の交流を行います。結びつきやネットワークの強化、公共交通、ICT 活用、交通インフラ、地産地消、内外交流、通勤、通学、買い物、通院に適した公共交通ネットワークの構築を目指します。県域の魅力を相互に発信し、新たな県域ファン、関係人口を創出します。県域の将来を担う若者世代の交流を進めます。県域マネジメント能力の強化、人材育成、交流、人材確保、県域内の職員の能力や資質向上を図るため、合同で研修会などを実施します。その他、具体的な取り組みについては、市ホームページをご覧ください。日本遺産認定の町、忍びの里、伊賀、甲賀、日本遺産ロゴマークが掲載されています。問い合わせ、忍びの里、伊賀、甲賀、忍者協議会事務局、伊賀市観光戦略課、電話 0595-22-9670、甲賀市観光企画推進課、電話 0748-69-2190。忍者は黒い衣装を着ていたの？忍者といえば黒い装束を思い浮かべるかもしれません。しかし実際は違っていたようです。忍者の役目の一つは闇夜に忍び込んで敵方の秘密を探ったり企みを暴くこと。そのため目立たずに行動する必要がありました。忍術伝書の小人記には、濃紺色や柿渋色、柿の熟した色の衣装を着ていたことが記されています。これらはもともと野良仕事や農作業に着ていた衣装で、濃紺色や柿渋色の染料には、虫やマムシよけの効果もありました。実際の忍者の装束に関する具体的な資料は少なく、多くは創作やフィクションの影響によるものがあります。私たちのイメージに欠かせない黒い装束が定着したのは、実は歌舞伎などの江戸時代の演劇からで、怪しい姿をしていた方がわかりやすかったためと言われています。その後、戦後の忍者漫画や映画により、黒い装束は忍者のユニフォームというべきものになりました。日本遺産ポータルサイトの二次元コードが掲載されています。写真が2枚掲載されています。写真説明、1枚目、伊賀流忍者博物館展示の忍者の写真と、2枚目、甲賀流リアル忍者館展示の忍者の写真が掲載されています。写真説明終わり。情報交流広場、隣町、伊、甲、賀、伊賀、甲賀、亀山。甲賀市、セラミックアートマーケット、in 陶芸の森2023。作品と作家に出会うをテーマに、滋賀県内で活躍する作家が集まり、作品の展示販売を行います。作品を制作した作家の皆さんとの交流を楽しみながら、様々な作品に出会えます。ぜひお越しください。時、 9月16日土曜日から18日月曜日祝日、午前9時から午後5時、最終日は午後4時30分まで。小雨欠航、台風などで3日間開催できない場合は11月に延期。ところ、滋賀県立陶芸の森、太陽の広場、アクセス、信楽高原鉄道、信楽駅下車、徒歩20分。園内の駐車場が混み合うため、公共交通機関の利用をお勧めします。午前8時までは太陽の広場に入場できません。問い合わせ、滋賀県立陶芸の森、電話 0748-83-0909、 二次元コードが掲載されています。亀山市、亀山七山挑戦、カントバッジ、カント賞をゲットしよう。亀山市では、地域の山々の素晴らしさを多くの人に知ってもらい、新たな観光資源として次世代へ継承するため、標高約700メートル前後の代表的な7つの山々を亀山七里と選定し、登山イベントなどの取り組みを行っています。本年度は亀山七里すべてに登頂した人に、カントバッジとカント賞を交付しています。ぜひこの機会に、亀山七里のカントに挑戦してみてください。カントバッジの申請方法などについて、詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、亀山七里トレイル、登山道活用ネットワーク事務局、商工観光課、観光地域ブランドグループ、電話 0595-84-5074。 カントバッジとカント賞の写真が掲載されています。